そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー。そこアニ
ー。そこアニのサイトが変わりましたよ。
はい、7月7日より放送開始となります宇宙天家族仕様にリニューアルいたしました。
はい、ずっとそこアニも広告を募集しておりましたけれども、実は新番組、
はい、
初めてですね。
タイアップですよ、これこそ。
そうなんですよ、
ね、ありがたいですね。
本当ね、はい、宇宙天家族仕様になって、これから、3ヶ月間宇宙天家族を応援していきたいと思っております。
はい、スタッフインタビューもこれから企画しておりますので、楽しみにしていてください。
はい、まずね、来週なんですけれども、第1弾として、
はい、吉原雅之監督、そして PA ワークスの堀川健二プロデューサーをお迎えしてインタビューを予定しております。
見どころ等をお聞きしたいと思っています。この宇宙天家族、全国でね、BS11 でも見れますし、キッズステーションでもやってますし、あと同じ時間帯、日曜日の夜10時からバンダイチャンネルの方でも同時ライブ配信しておりますので、
はい、
まあ、全国で見れるので、よかったら、ね、一緒に楽しんでいければと思いますね。
はい、楽しみです。私もあの原作の森美さんの大ファンなので、本当に嬉しい、普通に嬉しい、このタイアップ、はい、楽しみにしたいと思います。
はい、ということで新番組の話題からスタートしたところですけれども、今週の特集は
2013年春アニメ最終回特集です。
一人ぼっちは怖いと朝が来るたび思うよ。僕は今こもり夜を夢見ている。
京都を舞台に、タヌキと天狗と人間が入り乱れて繰り広げる波乱万丈のコメディドラマ、宇宙天家族。7月7日より東京 MX 他にて放送開始。面白きことは良きことなり。そこアニ。
さあ、ということで始まりました最終回特集です。
はい、
いや今期もね、たくさんアニメありましたね。
そうですね、割と2クール目続くものもありますけど、やっぱりいっぱい終わりましたね。
そうですね、いっぱい、まあ、2クール作品ももうね、終わった作品もありましたけれども、
はい、
まあ、今回はね、今までの最終回特集の中でもちょっと、まあね、集中することはあるんですけど、さ、一作品にね、今回は多分今までで一番一作品に集中したという感じでしょうか。
そうですね、何通届いたんだ、うん、
はっきり言って今回いただいたこの作品に対するコメントだけで一特集できちゃうなっていうぐらいは届いてますね。
うん、
まあやるべきだったのかもしれないけれど、ね、まあ時期的な問題ですね。いつか何かでこうやれればなっていう気はしますけれども。
はい。
はい。ということで、まずこの一番届いた作品は、
水星のガルガンティア。絶望天帝さんからのコメントです。チェインバーの活躍ぶりは主人公を食ってしまいましたね。AI は人工知能の略ではなくて、あいついいとこ持ってくな、だと思いました。最後の戦いにおいて死に方は分かっても生き方が分からないというレドが、生きる決意を持ったのはエイミーにもう一度会いたいという強い思いでした。ラストシーンは海底の異物やクジライカを調査研究し、いずれコミュニケーションを取りながら共生の道を探すレドの姿がありました。この空と海のすべてがあなたに可能性をもたらすだろう。生存せよ、探求せよ、その命に最大の成果を期待する。チェインバーから送られた言葉を心の支えに生きていこうとするレドの手には、チェインバーの携帯端末と笛が握られていましたね。ワンクールでよくまとまった素晴らしい作品でした。続きまして、モルさんからのコメントです。全13話と駆け足気味に展開した物語でしたが、レドの成長、クジライカとの共生への可能性を持たせるなど、見終わった後に視聴者が後々のことに思いを馳せるいいラストで締めてくれたと思います。 何もかも説明するのではなく、これくらいの方が心に残りますね。何よりもチェインバーの彼自身の成長ですね。悩み続けたレドに常に寄り添い、成長を促してきた結果、チェインバー自身も成長したことが、あの最後の選択につながったと思います。彼の亡骸がヒディアーズ妖精隊たちの苗床になっていたのもすごく印象的でしたが、私はそこに希望を感じました。続きまして、イクトゥスさんからのコメントです。地球の寒冷化に3つの道を選ぶことを余儀なくされた人類。果たしてどの道が正しかったのか、幸せだったのか、そんなことが一瞬脳裏をかすめました。ストライカー、クーゲルの言う秩序のあり方は、彼女、彼が神を自称するその下りまで至極真っ当な考説だと思います。レドもチェインバーもストライカーの行動を妄虚暴走であると断言していましたが、それは違うと思えるのです。彼女はコンピューターらしく冷静に、人類を繁栄させて何千年後、何万年後の後に自分が消え去るその瞬間までが見えていたのではないか。そう思えたのは、チェインバーがレドを兵士にあらずという下手な言い訳をして登場を拒否した時です。チェインバーは情を理解し実行しましたが、ストライカーは反対にシステマチックであり続けようとした。もっとも、主のいない状態で稼働し続けるのも暴走とは言えるのでしょうけど。おそらくは、クーゲルが地球人を見た時、ひどく原始野蛮人に見えたのではないか。それに合わせたつもりの管理支配プログラムだったが、悲しくもそれが馴染むほど地球人は原始人ではなかった。考えてみれば、数百年前まで日本でも生贄の習慣はあったのです。人類進化のミッシングリンクではないですが、我々地球人類に文化や秩序を教えたのは宇宙人ではなく、先祖を同じにする同族かもしれない。チェインバーやレド、ストライカーやクーゲルのような同族が原始返りしてしまった我々の先祖に接触したのではないかという妄想には胸が躍ります。ありがとうございました。
たくさん来たコメントの中から3本だけ選ばせていただきましたけれども。
はい。まあ、みんな多いし長いしね。
これでもね、だいぶカットしちゃってるからね。
そうなんですよ。他がもうね、どんどんどんどん押してっちゃうんで。
ええまあ仕方ないんですけれども。
はい。でも考えたら第10話の時点で特集してるんですよね。
そうです、そうです。してるんですよ。は
い。その上で来たっていうね。
そう。あと3話しかなかったのに、3話後にこんなにまたコメントが来るっていう凄さ。
いやー、これはね、やっぱり最終回だと思いますよ。
しびれた。
正直ね、12話の段階で、どう終わるんだろう、
はい
っていう部分で心配しました、私は。
うん、うん。
まとまんのかなっていう部分もあるし、その、ね、結局、どこかに絞らないと話終わらないじゃないですか。
ああ、焦点をね。
うん。で、どうまとめんのかなっていう部分に対する若干の不安を正直感じてたんですけれども、その斜め上を言ってくれましたね。
とりあえず、ほぼほぼ出てくるキャラクター何かしらアクションして終わりましたからね。
うん。でしたね、確かに、ね。
見どころあるし。なんかこの最終話見ちゃうともう、あ、これが答えだったんだと思って逆になんで12話で終わんないと思ってたんだろうって思うぐらいにすっきり終わって、すごいなっていう、うん。
脚本すごいなって感じでしたね、
確かに
ね。
はい、
まあ、脚本だけじゃなく最終話も演出もこうね、アクションシーンも何もかも全ていいみたいな感じにはなってましたけど、いやー、これぞ最終回って感じだよね。
ね、よくもまあワンクールでこれやったなって感じしますよね。
うん。まあ、こう、なかなかね、前回の特集の時にも多分少し話してると思うんですけど、どう、こうまとめるのかとか、もったいないよねとか、設定の部分とか含めてさ、いろんなこと多分話してたと思いますし、
う
ん、その、100% 満足してるわけじゃなかったわけですよね、あの段階でね。
うん、
安心してこのまま最終回を迎えられるというよりも、なんかやっぱりここまで来てるんだから、もうちょっと次のラインを見たいっていうのかな、そういうふうな思いがあったような気がするんですよ。でも、いや、終わり良ければっていう感じですか？
そう、終わりが良かったから、逆に描かれてないところが伸びしろとしてこの後、期待していいのかな、したいなっていう風に変わっていくんですよね。
うん。確かに、ね。なんか
ほら、ベローズだって今スピンオフやってるじゃないですか。
はい。
そうです。それこそ後日談であったりですとか、うん、その前のレドの戦い、宇宙での戦いであったりとか、ね、コメントの中にもあったんですけど、ね、クーゲルさんが地球から落ちて、
その後の話とかもなんか見てみたいっていうのが結構増えたって感じがしましたね、最終回終わって。
うん。キャラクターがさ、結局本当に描かれすぎてないもんだから、
うん。
もったいないんだよね、本当にね。
そうですね。まあ、そこはもう13話ですね、うん。ワンクールしかなかったっていうのが、あれですけど。
うん。まあ、そこは多分本当にそこだけにしておいたところっていうのは、まあ、メインの話をね、きちんと描きたかったっていうところで納得するしかないんだろうなっていう気がしますよね。と、ね、こう、右行ったり左行ったりしながら最終的に何を語りたかったか分かんないような作品になるよりはね、全然ね。
うん、
うん。で、そこで焦点当てたレドとチェインバーになると、そりゃ、エイミーは別の世界の別の生き方してる人だから、出番は減るわなっていう。
そうですね。まあ、その、不満点部分、不満っていうのかな、ちょっと違うんだけど、
うん、
その、エイミーがヒロインあんまりしてなかったなっていう感じを、私の中では受けたんですけど、ただ別にエイミーがヒロインである必要はなかったんだよねっていうね。
そうですね、うん、レドの帰る場所的なものになってればレドの話としては OK ですから、
ね、うん。これからレドはあの彼女とね愛を育んでいくなり、
うん、
邪魔されたりするなりいろいろしていってこうね、人としてのこう恋を知っていくみたいな感じに多分なると思うので、恋未満だったっていう意味では良かったんだろうなと思うんだよね。
ああ、確かにね、うん、あの、がっつり、そういうところで絡むよりかは。
そうだね。そういう意味で本当に、今回のヒロインはチェインバーだったわけですね。
いいです。最高、今季ナンバーワンヒロイン。
かっこよかったわ。本当に。
ね、本当に、結婚したい。ずるいですよ。だって、前回こう、特集した時に、やっぱ一番印象的だったのが、チェインバーはこう、成長しているように見えて、
うん、
実は見えてないんだよっていうことは、もう元々、こうスタッフとか、その作ってる側から言われてるんだよっていうことを言われて、あ、そうなんだって納得してたのに、裏切られたと思って、もうしてやられたっていう。
そうですよね。だってあの段階ではね、そのチェインバーは成長じゃなくて、その基準に乗っかってやってるだけだからっていう話でしたけど、うん、そんなんじゃないじゃんっていう話ですね、今回の話見るとね。
そんなんだったら最後にあのセリフは言わねえだろ
う。言わねえだろうっていうね。
いや、チェインバーって、さっきこう、ヒロインだって言ったんですけど、こう、親の存在に似てて、もともとレドは家族とか兄弟とかっていう概念を知らない世界でいて、そこの中でチェインバーっていう存在は、まあ最終的には親のような存在だったなっていうのが分かったって気がしました。
でもそれもありだと思うんですけど、チェインバーがロボットなわけですよ。
うん。
AI なわけなんですね。
うん。
で、それで確率で奴らは考えたとすると、まあ、経験を積んで、情報収集してそこから判断を下すっていうのはなんか生き物とほとんど変わらないんじゃないのかって思ったりもするんですけど、あそこのレドを逃がすところに行き着くまでに、ガルガンティアの人たちが、チェインバーが、レドは向こうに行った方が良くなる可能性、生き残る可能性が高いって判断する材料をガルガンティアの人たちが、チェインバーに与えられていたっていうことと、もうギリギリの命をかけた戦いの状況で、あの強敵を前にした状況が生まれたことで、チェインバーがレドを逃がすっていう判断を機械的にしたとしても、それが情としても見て取れるっていう、あそこはもう脚本というかストーリーうまいなと思って僕は見てたんですけど、
その愛情のようにまるで取れるっていうところですよね、結局ね。愛情なのか、その、はい、機械が計算の上で判断した結果なのかっていう部分は、わからないわけですよね。
わからないですよ、
ね。
あそこで、あなたって言い方変えてるのも、うん、あの、チェインバーが最後に本音で喋ろうと思ったからあなたになったのか、それとも軍籍を剥奪したから機関じゃなくて、一般人だからあなたになったっていうふうにも取れるわけじゃないですか。
うん、
その辺のこの想像させてくれる余地がもう最高にたまらんでした。
うん、そういうこう、どっちにも取れるし、その、でも結果は一緒だっていうね。
そうなんですよね。
うん、その辺のうまさっていうのがこう、来ますよね、じわじわとね。改めて考えれば考えるほど、より深く感じられるっていう意味で。
そうそう。となれば、まあね、ストライカーも、中の人がいれば、そして生きていれば、人間は変化しますからね。
そうだね。
ストライカーも違う未来があったんじゃないかなとか、いろいろこう、妄想が膨らむわけです。
うん。 まさかでもね、あの神って言い出すところはすごいなって思いますよね、あのセリフのシーンはね、ほんとね。
啓発はより高い認識理解に導くことですよ。啓蒙は合理的な考えをするように教え導くことらしいですよ。
うん、いやー、なかなかね、こう深いですよね、本当にね。まあそんな本当にいろんなことを語りたくなっちゃうような作品として、素晴らしい最終回を迎えたんじゃないかと思います。いやでも本当もったいないんで、今後のね展開も何かあるように期待したいと思います。
はい。
働く魔王様、龍拳さんからのコメントです。今期は働く魔王様に夢中でした。サリエルで最終回まで引っ張ると思いきや、突如現れたダスボスは悪徳業者という斜め上の展開。魔王なんだから魔力使えば何とでもなりそうな感じなのに、日本の法律にのっとって極めて常識的な方法で解決という流れのバカバカしさ。でもこのバカバカしさに魔王の真面目な人柄やこの作品の面白さが詰まっていると思いました。ラストの傘のやり取りも素敵で綺麗な最終回でした。続きましてトリビさんからのコメントです。基本的には原作準拠の話を進めているのですが、途中に2話分程度のオリジナルを挟みながらも構成の整合性をうまくとってあることで、原作を読んでいながらも楽しく見させていただきました。原作者の和賀原聡氏もがっちりと制作に関わっていたそうなので、原作とのブレは全くなかったですね。そしてその構成と脚本を生かしていたのが声優陣であり、特に勇者エミリア役の日笠陽子さんは秀逸でした。エミリアの凛々しくもありながら可愛くてちょっと残念なとことかをうまく演じられていました。それと忘れてはいけないのがルシフェルこと漆原半蔵役の下野紘さんですかね。普段はダメニートでみんなに蔑まれて見られている彼と下野さんとのマッチングが素晴らしい。この配役をセレクトした制作陣はグッジョブです。最終回は妙にあっさりと終わった感はありますが、原作を読んでいる身としてはこれ以降のエピソードも期待できる分、2期3期と続けるためにもこれでよかったと思います。今回のワンクールで期間8巻のうち2巻分プラスアルファしか消化していないので、早い時期での2期に期待したいところです。はい、ありがとうございます。
さあそして、今回ね、2つ目に多かった投稿が多かった作品です。働く魔王様、いやこちらも特集した作品ですよね。
はい、まあ顔芸が
顔芸の話聞きますか、頭から。
いや活文で始まり活文で終わるでしょ。
なんか魔王シリーズじゃないですけど、魔王ものってね、毎シーズンここ最近必ずあるような気がして、今期も何かあったような気がしますけれども、
はい、
まあその中でね、初めてのタイプの魔王作品だったっていう意味ですごく新鮮でしたね。
うん、
ファンタジーやったりやらなかったりしますからね、こいつらね。
ほんとね、まあ私個人的にね、まあこの作品さ、原作で言えば2本分ぐらいで終わってるわけでしょ。
あ、二冊分。
二冊分で終わってるわけですよね、はいはい。で、まだ続いてるわけじゃないですか。やはりこの手のラノベって、はい、その、一旦のね、必ず二期あるかどうかなんてわからないわけで、その最終回の締め方って重要だと思うんだよね。すごく。
はい。
で、今回の働く魔王様の最終回は、この魔王様らしい終わり方だったじゃないですか。
ファンタジーとは一体どこに行ったのか
、ね、うまく夢とか挟み込んで、
うん、
まさか、そうなのと思いさせながら全然違う感じが悪徳かいっていう。
そう、悪徳業者に負けるっていうね、おかしいだろうっていう、倒せばいいじゃん、なんか魔力でさみたいな
人間界の悪魔が
で、ちゃんと普通にこう戦って悪徳業者から取り戻すみたいな、それをまた勇者がね、フォローすると。フォローした結果、悪徳業者に勝つみたいな終わり方っていう魔法ものはやっぱり斬新ですよ。すごく
斬新ですね。クーリングオフで勝つって。
行政のお世話になる魔王様を初めて言いましたけどね。
でもそこでこの作品らしい最終回で終わっているので、もちろんこの後ね続いても非常に楽しみに待てるじゃないですか。
そうですね、
うん、あれここで終わるのみたいな終わり方、俺たちの戦いはこれからだみたいな終わり方はさ、決してダメなわけではないんだけれども、 ね、2機あるかどうかわからないわけで、こちら側としてはね、視聴者側としてはね。
はい。
やはりこの締め方のうまさっていうのは、次も期待できるのかどうかっていう部分につながったりするんじゃないかと思うんですよね、やっぱりね。最終回は最終回としてね。
実際だって、正直こう、なんかちーちゃんが途中で魔王に対する、その、実は魔王、エンテイスラ界でも魔王がどうしてこう攻め込んできたのかって、理由があるかもしれないじゃないですかって、あんだけ振っといて何の答えも出てないのに、最終回迎えてこんなにスッキリしてるってどういうことっていう。
ね。確実にエミリアの話だって裏があるんだろうなとか思うじゃない？
思います、うん。どっかでちょっと最終回に向けて何かこう、答えが出たりすんのかなと思ったら、うん、実はそっち考えたら何にも答え出てないっていう。うん
まあその辺はね原作通りっていうところなんだとは思うんですけれども、
はい、
うん、ただね本当これは2期期待したいタイプの作品だね。
すごくね、本当にね、うん、また笑いたい。
笑いたいですよね、
うん。
うん。
やはり俺の青春ラブコメは間違っている。ブラックアンドさんからのコメントです。アニメが始まる前に原作をあらかた読んでしまったのですが、それでも毎週楽しめました。主人公である八幡のスタンスが自分もこんな風でいたかったけどここまでは強くなれなかったという点でとても思い入れができたからかなと思います。共感ですかね。別に学生時代に一人でいたいとは思っていなかったし今だってそうではないのですがとても身近な憧れのように思えました。私と原作者はだいぶ年齢も離れていると思いますがこれは原作者がやり残したことなのかななどと思ってみたり、もちろんアニメ作品としての出来も良かったと思います。原作の空気感もうまく伝えていたし、当然原作に対してある程度ストーリーの改変もあるのですが、原作ファンでも納得の脚本だったのではないでしょうか。声優さんのチョイスもバッチリで、アニメを見てから原作を読み返すと、頭の中で自然に声が再現されて、原作もまた楽しめるという美味しい作品の一つになりました。声に関して言うと、遠山奈緒さん演じた由比ヶ浜ゆいはかなりハマっていました。今までは中川カノンの中の人のイメージしかなかったのですが、働く魔王様のちーちゃんもかなりハマり役。コンクールは声の面で彼女にやられた気がします。原作の発刊ペースが決して早くはないので、2期があるとすれば数年空くとは思いますが、自分の中ではぜひ2期を作ってほしい作品の一つになっています。はい。ありがとうございます。
これは新番組あお互いの時にも出てましたけれども、タイトルに偽りありタイプの作品だったっていう感じですか？
そうですね、かなりそうですよね。うん。いや最後までまあラブコメしなかったこのラノメ枠、なんかこの絵の感じ
ハレムものだと思ったのに
思うんですけど結局多分最後までしてなかったって言っていいんじゃないかなと思います。
そうですね。なんか原作だとちょっと、そういう恋愛ものかなっていうのを漂わせてる部分はあるらしいんですけれども、
うん、
でもアニメでは全然そういうのがなくて、でもそれでも違和感なく、最後まで、ああ、スッキリみたいな感じで終えた作品だったので、
まあこう、主人公がとにかくそういう恋愛のフラグを折っていくタイプなんで、でもなんだろう。いや、私すごいこの作品好きなんですけど。
はい。
なんだろう。なんかこう、人間関係ってこう、あんまりこう、白黒つけらんなかったり、こう、まあ、正しいとか間違いとか言えないし、うん、学生だからってそんな楽しい青春ばっかじゃないよねっていうのが、すごくよく出てて、なんか、こう、なんだろうな、みんなダメなところとか、クズなところあるよねっていうのが、こう、アニメとか主人公補正が全くないところが好感持てて最後まで好きだったんですね。
結構共感できる人って意外と多かったんじゃないかなって思うんですよ。
つまりみんなぼっちなんだな。
かな。私はどっちかっていうとぼっち寄りだったので、すごい共感できる部分があったんですけど、でも逆に、その投稿コメントでもあるんですけど、自分はぼっちじゃなかったけど、でも八幡が言う、ちょっとひねくれた感じの言動、うん、だけど本質はちゃんとついてて、っていうしっかりした部分に共感できるみたいなコメントもあったので、あ、ぼっちじゃなくても結構感じるものがあるんだっていう。
ああ、確かに。それはそうですね。私も完全にぼっち派だったんで、
あ、そうなんですか。
わかるわーと思って見ていた。そう。
悲しい話で終わるよ、これ。
いやでもね、でも何なんだろう。
でもなんか、
じゃあ何、ぼっちの青春応援歌みたいな感じで終わった
。ぼっちのことを皮肉たっぷりに代弁してくれる作品だなって思いました。
ゆゆしき、調理部さんからのコメントです。番組開始後数話は、女の子がミュールを履くときの所作や、制服姿でのへそちら、脇ちらなど、フェチ描写が詰まったアニメだなぁとしか思っていなかったのですが、グループ内での会話のネタで、どこまで話したら相手に惹かれないかとか、自分以外のグループに話しかけるときの不安感がありつつ、決してドロドロした人間関係にはしないキャラ同士の距離感が魅力的でした。特に第5話、ゆいとゆかりとゆずこ。このタイトルで前の二人とゆずこの名前にスペースがあるのが重要ですね。を見てから私の中での印象が変わりました。普段はおどけているゆずこちゃんが、ゆいとゆかりが保健室へ行く際に手をつないでいる二人をちょっと後ろから見ていて、その瞬間にゆいとゆかりの間に自分だけ入ることができない部分があると、疎外感を抱いてしまうシーンが挿入されます。そのシーン以来、ゆいちゃんが許してくれるかヒヤヒヤしながら、ギリギリの話題で攻めて、案の定怒られたり、きついことを言われたり、気持ち悪がられたので、嫌わないでね、とへこんでしまうゆずこが、見ていて非常にいじらしいのです。ネタが滑ってゆいに惹かれていると、ゆずこ頑張れ、と言いたくなります。謎の女性監督、かおりさんの恐ろしい手腕。かおり監督の名前は、よく覚えておこうと思いました。声優さんも、ゆずこ役の大久保ルミさんの緩急ある演技や、ゆかり役の種田梨沙さんによる、ちょっと天然な人らしい突飛な笑い方なども、キャラクターと合っていて、さすがアニメで扱う第4巻までは、監督や脚本の高橋夏子氏や他の主要スタッフが、これは何巻の何ページのネタだというところまで全部暗記していただけあって、作品に対する愛を感じさせられるアニメでした。ありがとうございました。
ゆゆしき、こちらの作品にも結構ね、結構というかすごい熱い熱いコメントが集まっていたんですが、
すごいたくさん
細かい描写がね、多かったんですよ、皆さん、ね。
見てたらすごいわかるけど、
見てたらわかるけど、見てない人には多分わからないんじゃないかな、細かすぎてみたいな、そういうコメントが多かったですよ。
結構日常系アニメって、結構人気を左右されると思うんですけれども、こんなにマニアックなファンを獲得する日常系はあんまりないんじゃないかって見てて思いました。うん、っていうのもなんか、ボケが二人いてツッコミが一人っていう、なんか新しいですけど、で、同じ時期にアイウラっていうちょっと似たような作品もやってたんですけど、それとは全然違う系統で日常系なのに違うジャンルのような感じで楽しめて、こう、あるあるっていう学生時代によくあるあるあったな、こんな女の子たちとこう、たわいもない話をして、本当にくだらないのに笑い合ってた時期があったりとか、すごい懐かしい思いもさせてくれるし、キャラクターたちを見てて、癒してくれるっていうか、ちょっとほっとしたい時に見たいアニメだなって思いました。
あいうら、八音さんからのコメントです。2013年春アニメで印象的だった作品はいろいろありますが、今回はあいうらを挙げさせてもらいます。5分アニメ枠であることもあり、オープニングの謎のカニ推しのインパクトの強さに目が行きがちになる作品ではあります。しかし、キャラクター一つ一つの動作や、背景などの描写、そして演出などの力の入れようは、フェティシズムをかきたてるものもあり、とても癒されました。話の内容自体はエンディング曲、ではなく、挿入歌の歌詞の通りというと、語弊があるかもしれませんが、女子高生の他愛のない日常を描いているだけとも言えます。でもこうして放送を終えた後に湧き上がる一末の寂しさによって、自分で思っていた以上に、この作品のことが好きになってたことに気がつきました。この亡くなって初めて実感する楽しかったと思わせる何かが、あいうらの魅力なのかもしれません。女子高生のチラリズムももっと堪能したいので、2期があるといいな。ありがとうございました。
そして次はあいうら。まあ同じようなね、こう、日常ものと言っていいのかな？
そうですね。
うん、ですけれども、まあ、あゆらはね、こう、4分で、5分アニメ枠っていうところがポイントですよね。
そうです。そこが全然違いますもんね。
私、今回ね、あゆら、頭しか見てなかったんで、一気に、13話まででしたっけ見たんですけど、
はい。
まあ、あっという間に終わりますよね。1本4分だから。
そうですね。結構簡単に。
でもね、思ったの、これに関しては、一気見しちゃったけど、はい、毎週、ある意味楽しんでた方が、キャラクターに対する思い入れが出てよかったんじゃないのと。
確かにそうですね。
でも本当ね、こう、コンパクトにすごくよくまとまっていて、4分しかないのに、オープニング含めて4分しかないのに、キャラに愛着が湧くっていうのはこういうことだなっていうふうに思いました。本当ね。
そうですね。あと3人が仲良くなっていく過程もちゃんと短い間に描かれているので、うん、最終話での水着姿というか、仲良く遊んでる姿を見て、すごいほっこりしたんですよね。あ、仲良くなってる、こんなに仲いいとか思っちゃったりして。
だから本当に、その同じようにね、その2、いわゆる30分枠のアニメとして、ゆるゆるってした感じの作品も、今までたくさん出てきたけれども、この5分枠でもそういうものをきちんと、まあ最近増えてはいるけどね、でも、きっちり見せてくれてキャラも立たすことができる作品がね、出てくるっていうのは、やっぱすごいなっていう感じはありますよね、本当にね。侮れないっていう感じですね。はい、
侮れません、
うん。僕はずっと、君のそばで響いてた。クーク、セカンドミニアルバム、オーケストラアルファ、iTunes、Amazon MP3 など、各配信サイトで好評発売中。そこアニ。
フォトカノ。B さんからのコメントです。生徒会長を脅すなどの主人公のゲスっぷりが話題になりますが、絵がとてもすごいのです。原作はポリゴンの女の子を様々な角度から撮影していくゲームであり、当然ながら女の子はぐるぐる回転するのを手書きアニメでやっちゃってます。滑らかに動くキャラクターを実現するには愚直に描くしかなく、こんなバカな方法を取ったものだと拍手したくなりました。また、おっぱいは左右に独立して揺れるものという心理を何度も見せていて、静止画でも揺れているおっぱいというものをアニメではこの作品で初めて見ました。監督、シリーズ構成、共通ルート部分の脚本まで担当した横山明俊氏は、アイドルマスターの絵コンテ、演出、原画も担当しており、氏のこだわりがこの絵を生み出したのでしょう。四畳半神話体系などで知られる湯浅正明氏が絵コンテを担当した回は、いじめをテーマに、胸を締め付けられるような演出が見事で、他にも驚くような人が制作に参加しています。決して手放しで進められるものではありませんが、一度は見ておきたい要素が満載な作品でした。ありがとうございました。
そしてフォトカノ。
来ましたね、フォトカノ。
私は見てないんでわからない。最終回が大変だったという話しか聞いてないんです
が。大変でした、はい。いや、最初はその4話くらいまで確か共通ルートみたいな感じのストーリーだったんですけど、5話ぐらいからどんどんヒロイン、たくさんいるヒロインの1話1話ずつの異なるストーリーが展開されていったんですけど、最初はまあ王道の幼馴染ヒロインで、で続いて、最後はなんと妹だったんですよね。
はい。最近流行りですね、妹ね。
流行りでしたね。でも、妹でも義妹だったんですよ。ありそうでなかったというか、そこで、本当に最後の方で明かされたので、あ、義妹だからいっか、みたいに思っちゃう部分もあったんです
よ。血は繋がってないからね。
血は繋がってないから、うん、っていう感じでもう最後も、見事に収束されていたので、なんか最初は妹って思ってた部分もあったんですけど、う
ん、まあ血繋がってちゃダメだよね、やっぱりね。
まあそういうアニメもありますけどね、血繋がってても。でも、義妹だったことによって、すっきり、はい、あ、妹エンドもいいな、なんて思っちゃう。
なるほど。
はい、でした。
呼んでますよ、アザゼルさん、Z。寝落ち仙人さんからのコメントです。ありがとうございます。相変わらずゲスなアザゼルさんを中心に送る様々な騒動の数々に、さらに磨きがかかったアザゼルさん役の小野坂さんをはじめとする、レギュラーキャスト陣の絶妙な掛け合い。毎回楽しませてもらいました。そして、アザゼルさんといえば、よくこれだけのキャストを揃えたな、と。 毎回感心させられる無駄に豪華なゲストキャラクターのキャスティングとそのキャスト陣の開演ですね。本作もマルコメ役の大塚明夫さんを筆頭に無駄な豪華さを誇っていたのですが、個人的にはやはり変人48面相ですね。原作の登場時、あまりのインパクトとひどさに迷子を大いに笑わされた彼ですが、絶対にアニメでは登場できないなと思っていました。しかし、本作でまさかの登場を果たし、演じておられるのがあの三木真一郎さん。しかも危機として演じられておられるとしか思えないほどの暴走ぶり。本当にびっくりさせられました。ということです。ありがとうございます。
呼んでますよ、アザゼルさん Z。
いやー、パワーアップしてましたね。良くも悪くも非常にパワーアップしてましたね。
よくオンエアできてるなって感じ。いろんな意味でね。
いやー、一期が、こう、原作ファンからするとだいぶソフトだなと言われていたらしいことを聞いたんですよ。
はい。
で、二期は、その、ファンに寄ったのか、水島さん、というふうに私は思ったんですが。
っていうか、それ、ね、局の上の人たちとかさ、いろんな人たちにいろんな問題があるんじゃないのって思うわけですよ、やっぱりね、
はい。
でも、はっきり言って深夜アニメなんだから、このぐらいありでいいじゃんとかも思いはするわけ、素直に、ね。
ほんとそれ。
ね。だって深夜アニメなんだし。
ね、いくらアニメの主戦場が深夜に映ったからといって、ここをやってるのはアダルトな時間帯ですからね。
そうそう、普通に考えたらね。
子供は寝てます。
うん、子供は寝てる。
子供には見せてはいけない作品ですね。
確実になりましたね、もうね。その子供に見せちゃダメな作品で正しいんですよ、これは。
確かに。
うん。そういう意味で、言っちゃいましたね、今回はね。
いやー、変人でしたね。
誰がですか？みんなでしょ？
まあ、みんなだけど、どうしても48面相でしょう。
最初ね、この声は、似てるんだけど、似てるんだけど、似てるんだけど違うと思いたいよなっていう、そういう感じだったわけですよ。変人48面相。
ああ、金本さんの方ではないですね。
金本さんじゃないです。三木真一郎さんです。
はい。確かに、マルコメさんも驚きましたが、まさかこの、美声の48面相。
あの変な歌。
ひどいね。
今回、の声優の使い方というか、なんというか、まあ前からそうってや、そうですけど、こう、ひどいよね。
いや、ひどいですけど、これは、偉そうな物言いかもしれないですが、技術がないとこれを面白くはできないですよ。
うん、そうでしょう。
いや、本当に勉強になります。普通に、
うん。ノリノリでやってるんじゃないの、皆さん。
すごいですね。あそこまで弾けるというのは難しいですよ、絶対。
うん。素晴らしいですね。マルコメの大塚さんもすごかったっていうか、ひどかったし。ほんとね、一瞬特集しようかと思ったんですけど、でもこれは特集できないなと思って。
そうですね。見るとすごい、いろんな意味で感動、心震わされるものがありますが、語ろうとすると、語れない部分が。
来た投稿どこまで読んでいいのかがわからないようなことになりそうな気がしたので、ついに特集できなかった。いや、それにしても素晴らしかった。本当に。
これまだやる気ですかね？続ける気
あるんですか？まだ原作はあるんですか？
あるはずですよね。連載は続いているので、溜まればできる。
ああ。いや、これは水島さんがね、こう、しばらく、ギャグから離れますという話だったので、戻ってきてほしいですね。
ああ、またこう、2年ぐらい経って、戻ってきた、アザゼルさん。
2年まで待ちたくないから、1年ぐらいで戻ってきてほしいですね。本当にね。はい。
絶対防衛、レビアタン。タヌキさんからのコメントです。ありがとうございます。締め切りまでに最終回が放送されませんでしたが、絶対防衛、レビアタン、とても面白かったです。今期最も繰り返し見た作品となりました。この作品は、水の魔法使いのレビアタン、かっこ青色、炎の魔法使いのバハムート、赤色、魔法は使えないが、力持ちで巨大な斧使いのヨルムンガンド、黄色。このメインキャラ3人が、惑星外生命体であるルーカサイトの侵略からの防衛を使命とするアクアフォール防衛隊を結成するまでの物語です。原作ゲームの前日譚にあたります。1から3話までは日常系ギャグアニメかと思っていましたが、最終話近くになると冒険ファンタジーアニメという印象に変わっていました。 振り返ると1から4話まではメインキャラと世界観の説明会で日常描写が多くなっていただけでしたね。コメディ、ギャグ成分がかなりの割合で含まれており、たびたび挟まれるギャグ、ボケが秀逸で、いつも笑わされてしまいました。特に、第10話、絶対元気にしちゃうもんで、物理的な距離は離れていながらも、セリフで振りとオチにつながっているところはうまいなと思いました。公式ホームページの監督インタビューで言われているような、疲れて帰ってきた時にふとテレビをつけて、こんなのやってるんだ、と、ほっと息をつけるような作品になっていたと思います。こんなアニメまた放送されないかなって思っていたら、次の日から再放送ですか。これはもう絶対防衛しますということです。ありがとうございます。
絶対防衛レビアタン。
いや、なんかもともと最初に青田街の時にも出てたんですけど、はい、まあハマっちゃうって話をしてたじゃないですか。
そうですね、私ついに最後までいかなかったんですけれども、
そう、なんかタイプとしてあの青田街で見たまでとはちょっとだんだん印象が、うん、
変わってきたの、この作
品。いや、でも変わらないんですけど、うん、ただやっぱり結構冒険ファンタジーとして、しっかりストーリーが進んでったので、
はい、進んでったのね、この後、ね。
そうなんですよ、うん。だから普通にストーリーとしても面白かったですし、まあ、いつも通りのギャグも、スパイスとしてこう挟んでくるし、はい、だから最後まで、って言っても最終回が、ちょっとまだ見れてないんですけど、この収録の時間の関係上。
今日は合ってるんだよね、
実はね。そうなんですね、そう。はい、なんで、すごい楽しめたんで、私個人的にはマジックナイトレイヤースっていう、
はい、
前見てた、すごいハマってたアニメとちょっと近いものがあって、なんか普通に冒険していって、なんですか、こう旅していくと、旅先でこういろんな人に出会って、みんなそれぞれ困ってるから、彼らを助けるためにまた次の冒険行って、なんか、ドラゴン退治したりみたいな、そういう感じで、みんな成長していって、まあ、結構バラバラだった妖精シロップ含め4人が、みんなこう団結して、行くっていうのが、綺麗にできてました。
お、そうなんですね。
はい。
面白い。これ、先ほどね、こう、収録の前にツイッターを見ていたら、ゴンゾの方が、再放送の、新作映像もお楽しみに、みたいなことを言ってたので、こう再放送なのに新作がすでにすぐ入るのかっていう、ね。
しかも次の日から再放送っていう。はい、すごいですね。
もしかしたら引っかかる人にはすごく引っかかる楽しい作品になってるかもしれないので、うんうん、ぜひ、興味があったら見てください。再放送。
ちはやふる2。ふしゅんさんからのコメントです。ありがとうございます。一期同様、ツークール作品として、丁寧に原作世界を再現すると同時に、アニメ独自のシーンが彩り鮮やかに、一期よりさらにパワーアップしています。2年生に進級した千早たち水沢高校競技カルタ部。新入部員はクセモノ2人。競技カルタの東京予選では惜しくも2位で全国大会へ出場。団体戦優勝。B、C、D 級の階級制覇と、水沢高校の快進撃で2期が終わりましたが、主人公千早には試練の連続。東京予選では4人運命戦で負け、全国大会団体戦では西日本クイーン挑戦候補の大阪めぐみに負け、団体戦決勝では怪我をし、現クイーン若宮忍には惨敗。負け続ける主人公ですが、壁にぶつかっては乗り越えていく様はまさに熱血体育会系文化アニメ。見ているこちら側もついつい手に汗握り応援してしまいます。また2期に入り、個性的なキャラクターも増え、作品を彩っていました。個人的には、藤崎高校の監督、桜沢みどり先生が推しキャラです。色化と計算高い冷静さが、林原さんの声と相まっていいですね。千早と太一、新たな関係。千早の快進撃。濃いキャラたちの活躍。原作はまだまだ続いており、ここから先の展開も見どころ満載ですので、ぜひ3期、4期と期待したいです。余談な予想ですが、エンディングで藤崎高校次期キャプテンの日向義彦を出すあたり、3期はあると楽しみにしております。ということです。ありがとうございます。
ちはやふる2、2011年から12年にかけて第1期、そして、今年第2期が放送されていたわけですけれども、1期は、どちらかといえば、まあ導入部分ということで、こうメンバーが、主人公たちが集まるところから、そしてカルタを好きになっていく、あとは高校でカルタ部を作ってっていうところだったと思うんですけれども、この2期に関してはもう本当に、 試合、試合、試合の連続っていう感じで、またね、この白熱した戦いが続いてたわけですよ。まるでね、スポコンものって言われるのが本当そのままのような、スポーツのように、汗と涙のお話っていう感じになってたっていう気がしますね。まあ別に私なんかもカルタには全然詳しくないですけれども、本当にこの、ジェハヤフル見ながら、応援、ね、この画面のこちら側で、つい応援したくなったり、涙したり、同じように喜んだり、みたいなことを続けてますので、これ原作の方もね、まだまだ続いてますし、このね、まだね、ちょうどね、今回最後の方に、藤崎高校のね、この林原めぐみさんがやられている、この桜沢先生。結構この人がね、千早たちをより強くする方向で、ストーリーがこの後進んでいきますので、第3期はね、本当にね、期待したいと思ってます。まあ、2期の終わりとしては、ここは本当にいいところだったんだなっていう気がしますけどね。うん。本当に続きが見たい作品です。あと放送として今回この作品、日テレだけ、1曲だけでの放送だったんですけれども、日テレオンデマンドで、全国で翌週まで1週間、見れたっていうのも本当にこれは良かったなと思います。まあね、本当だったらこういう作品こそ、ね、朝方とか夕方とかに放送してほしい作品ですけれども、今どうしてもなかなかそういうのって難しかったりとかしますので、こう、まあとりあえず見れる。全国で簡単に見れる環境を作ってくれるっていうのはありがたいなと思いますね。
悪の花。ゲオさんからのコメントです。ありがとうございます。まるで自分の中学生時代をほじり返されているかのようで、嫌悪感すら感じながらも、どこか共感さえしてしまうキャラクターたちの行動や考え。そして、彼らの細かな表情の変化や仕草で表される繊細な心の動きを生々しくかつ痛々しく映し出す。前編ロトスコープという新たな試み。毎回自分の心の奥底にぐさぐさ来るものを感じながらも、最後まで見ずにはいられない作品でした。やはり気になるのは時期があるかですね。物語は春日が中村さんの本心を悟り、自ら中村さんとの契約を願い出るという物語の序章といったところで終わる形になりました。その最中で映し出された彼らのその後が語られているとも思われる数々のカットは、これまで以上の衝撃的な展開を予感させるものでした。原作は現在も連載中であり、今回はそのうち4巻までを消化したとのこと。程よいタイミングでぜひ時期に期待したいですということです。ありがとうございます。
さあ、そして、今回たくさん作品があった中で最後に取り上げる作品になります。悪の花。
はい、私はね、これはすごい好きでした。はい、共感できるっていうとなんですけど、なんでしょうね、モラトリアムを描くというか、すごい題材としては面白いなと思いましたね。あとは、ホラー要素、曲が怖い。うん、最終回手前で、中村さんの部屋入るシーンあったじゃないですか。あの入るまでのこうドアノブを開けるのか開けないのかのところでエンディングかかった時マジでビビりました私は。いやー、まあまあまあ、本当作り方も前編ロトスコープという、まあ、斬新な撮り方だったので、すごいまずは注目を浴びた作品でしたよね。
そうですね、うん、お互いの段階でも、まあ、かなり推してはいた作品ではあったんですけど、まあ、最後までこうね、止まることもないまま、その突き進んだかなっていう感じで、そのロトスコープの撮り方自体もスタッフが慣れてきてるっていうのが非常にわかる感じでしたよね、1話からずっと見ているとね。あ、
確かに。はい。
まあ、そこら辺もね、含めて、そう、技術的な面白さ。最初はね、ほんとすごく1話見た時には、あれっていう違和感を、もうみんな見て違和感を感じるような、そういう不思議な作品だったかもしれないですけれども、まあ、ズブズブハマっていく人たちはハマっていくだろうし、嫌いな人たちはもう全く見れないかもしれないけれど、でもまあ意外とこのハマっちゃった人たちが多かったんじゃないのかなっていうのが悪の花かなっていう感じですね。
うん、そうですね。
なんかこう人間のドロドロしたっていう気持ちってあの手法じゃないと描けなかったんじゃないかなっていうのがすごい思って、でも私その本当にずっと好きだったんですよ、悪の花。
はい、
で今 もちろん好きなんですけど、ある意味このロトスコープっていう手法を使って、ちょっとこう原作の人からすると嫌だっていう風に 言われてたじゃないですか、ちょっと。
まあ、原作もともと中村さん自体結構綺麗な女の子なんだよね。
原作は、まあ、
原作はね。
かわいい
感じ。かわいい感じだよね。うん。
で、なんかそんな風に言われてて、まあそれでもアニメでこういう手法でっていう風にやって、私は全然面白いと思って見てたんですけど、私ただ単、ただ最終話だけはいただけないと思ってしまって。いやー、B パートの、
ええ、
というかラストの。
A パートはすごかったですよね。いい。
そうですね、もう。
まあ、まさにこう、ホラーでしたよね。
いつも通り。
ええ、
あ、また変態の道に来たかと思いながら、春日くんを見守ってたのに、ただ最後だけが、なんでこう、いろんな映像こう入ってきたじゃないですか。
はい、
あれってこう、原作分かってれば分かったのかなっていう感じがしちゃって、なんとなく急にこう原作寄りにしたのか、まあ普通に考えたら2期があって、で、二期の予告なんですよっていう意味なのかもしれないんですけど、なんかこう今までアニメの人でこんな風にアニメで描きますよっていう風に作ってきたのに、急にアニメなんか置いてけぼりになったと思って、と思っちゃって、もうちょっとなんかそのままのドロドロ感で終わってほしかったというか、この作品に自体についてうんって思って終わってしまったのが、ただただ残念だったっていうのが、うん、でも大好きなっていうのは変わらないですけど
。これ、どうなんでしょうね。私も、あの、ラストの、あの、要するに原作のこの先のストーリーの部分をすごいこう、シャッフルしたような感じであそこ詰め込まれてるんですよね。セリフにしても、うん、映像にしても、こう、部分部分、本当に、なんていうのかな、いいシーンだったりとかするんだろうけど、その辺が入ってて、これ原作読んでないものにとっちゃわからないわけですよね。はっきり言ってね。うんで、ここまである種独自の世界観で、まあ悪の花という原作があるにしてもですよ、作り続けてきて、で、ここで最後の最後に、その先をちょっと見せて、見たければ、ね、買うしかないのかもしれないけれども、
はい。
その、そういうタイプの終わり方なのかもしれないけど、これ難しいなっていう。ね、
うん、逆に今までのシーンとかを詰め込んじゃってもよかったのにっていうぐらいに思っちゃって、うん、もう先を見せるのかっていうのが。
そうですね。まあその是非に関してはともかくとして、うん、個人的にはやっぱりラストは、その、もうちょっと衝撃的でも何でもいいんだけど、きちんとこの一期としての終わり方の最終回、それこそね、前半の方で、言ってた、魔王様じゃないですけれども、
はい、
次があるにしても、うんうん、その、第一部巻の部分の巻はきちんとつけるべきなんじゃないのかなっていう気はしますよね。その先を見せるんじゃなくて、ここまで来て描いた中での最終回が見たかったなっていう感じはないことはないかなっていう感じはしますね。うん、ただもうこの悪の花という作品自体に対しては、すごくこう絶賛したいとは思ってます。うん、だから、これ、今期、そうね、ほんと今期いる様々なタイプの作品ありましたけれども、こういう作品がまだ作れるんだっていう意味では、すごく感動しましたね、本当にね。うん、いや、まあ、本当にでも、春日くんがモテモテになっていくっていう。
らしいですからね。
この後モテモテなんでしょ？
高校とかもうすごい、もうある意味ラブコメじゃないのってなるらしいんで。ちょっと。
春日くんがラブコメってどこがいいんですかいや、まあ、ほら、彼はある意味素直だよね、自分に対してね。
そうですね。
普通みんなこう、いろんなことを悩んでもね、そんな自分は変態だって言えないわけですよ。まあ、そこのかっこよさなのかな、もしかして。
うん、違う意味で、やっぱりこれ、あれは中二病だった。なんですかね。
どうなんでしょうね。いや、あれ中二病、うん、まあ、あるし、ほら、触れ方がね、中二の触れ方が違うだけなんじゃないですか。
まあ、でも、まあ、あれですけど、中村さんって、私は変態だと言いながら、変態になりきれない人だなっていうふうに私は思って見てきたので、あそこまで振り切れる春日くんに、まあ、憧れるみたいな女の子はいるんだろうなっていうふうには思うんだけど、どうだろう？実際いたらそうでもないかもしれないけど。
実際、その、心に中村さんがいたり、心に春日くんはいるかもしれないけれど、実際行動としてまた出すとまた別問題ですからね。
まあ、そうですね。
まあだから実ね、本当そういう部分で、ね、もういろんなね、心の中二病をくすぐったりとか、心のその春日くんをくすぐったりとかいう、そういう部分で、この悪の花は、すごい作品だったんじゃないのかなっていうふうに思いますよね。いや、本当面白かった、悪の花。まあ、作り方すごかったなと思いますね。曲とかなんとかそういうのも含めてね。うん。
記憶に残って
くる。記憶に残りますね、この悪の花はずっとね。うん、っていう感じ。です。いや、でも本当に、今期は様々な面白いタイプの作品があって、ね、いいシーズンだったんじゃないでしょうか。という感じで、こう、特集的には終わりなんですけれども、まあ、コメント他の作品にもいただいてますんで、今回いただいた作品をお読みしていきたいと思います。
はい。まずは、ハイヨレニャルコさんダブル。
いやー、ひどかったですね、今期もね。
ひどかったですね。
うん、まあ、多分ね、あのうざい、言ってしまえば、あのうざいにある子をどこまで可愛く思い出すのかっていうのが一期だったような気がして、で、それがもう二期は最初から可愛いんですけれども、他のキャラクターにも一生懸命振ってきたなっていう感じはあるんですが、
確かに。
そろそろ、こう、次の展開が見たいかなっていう、どんどんどんどんほら、ね、悪ふざけっていうか、まあ、それがネタなんだけど、それがひどくなっている感じじゃない？
そうですね。ストーリー進んでんのかこれみたいなね。
そうなんだよね。まあそういう意味でちょっとこう、そろそろ飽きるかなっていう感じがなる、出てきてるので、
はい。
こう、まあね、エンディングがね、いろいろ変わってたりとか、すごい豪華だったのは分かったんですけれども、もうちょっと次の展開見たいかなって感じはしますね。
そうですね。
続きまして、レッドデータガール。
おどおどしながらも頑張る泉子ちゃんがとっても最後まで可愛かったです。
次がカーニバルですね。
これ女性すごく受けてたんでしょ？
すごいですね。私も途中まで見たので、途中までのキャラクターの魅力だけでもニヤニヤしちゃうんですけど、最後まで行ったらどうなるのか楽しみです。
次が変態王子と笑わない猫。
そう、これちょっとね、何話か見てたんですけど、途中でまだ見れてない分が溜まってるんですけど、意外にこの笑わない猫が願いを叶えてくれるとき結構不気味で間抜けなデザインなのに恐ろしい風に見えるっていうのがすげえ面白かったですね、うん、
あれ私の歌振りが誰もいないじゃないですか
特集してたからじゃないの
超面白かったのに最初
面白かったですね
そうですよ私すごいもうみんなが回り出すところとかゲラゲラ笑っちゃった
, 笑いあり泣きありみたいな感じで
そうですね感動しましたねみんなを幸せにする音楽いやでも本当良かったですよね曲もね
良かったです、
今回最終回を迎えてない作品今後その配信で最終回を迎えると最初から宣言されている作品に関しては外しておりますはいということで、今日の特集は
2013年春アニメ最終回特集でした
テレビアニメ宇宙天家族がブルーレイ& DVD 化決定第1巻は森見富彦原作のドラマ CD を封入さらに京都南座先行プレミアイベント映像も収録した豪華仕様で9月25日発売面白きことは良きことなりそこアニ
さあ、ということで、お送りしてまいりました。最終回特集でした。
はい。
いや、今回もね、たくさんいただきましたね。本当にありがとうございます。
はい。そして始まる新番組
という。そうです。新番組ね、気になる作品もいっぱいあるんだと思いますけれども、まあ、その辺はね。
またね、来たる。お互いまでお楽しみにということで
そうですね、今月末ぐらいにできればいいなと思ってます
はい、
はい、ということで来週の特集です
来週は宇宙天家族を特集いたします監督の吉原正幸さん PA ワークスのプロデューサー堀川健二さんをお迎えしてインタビューをお届けいたします
はいということでまた来週お会いしましょうお相手は私くむと
田中美希と
牧田光平と
鈴木美優と
野瀬ひとみでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。